私は思わず目を伏せました。かねて覚悟はしていたものの、いざ申し上げるとなってみると、今更のように心が遅れたのです。しかしご主人は無頓着に、芭蕉の葉の扇をお手にしたまま、もう一度ご催促なさいました。どうじゃ、女房は相変わらず小言ばかり言っているか？私はやむを得ず、うつむいたなり、お留守の間に出退したいろいろの大変をお話ししました。ご主人がおとらわれなすった後、ご近所は皆逃げ去ったこと、京極の親方や獅子ヶ谷のご山荘も平家の侍に奪われたこと、北の方は去年の冬お隠れになってしまったこと、若君も思いもがさのためにその後を覆いなすったこと、今ではあなたのご家族の中でもたった一人姫君だけが奈良のおばごぜのお住まいに人目を忍んでいらっしゃること、そういうお話をしているうちに、私の目にはいつの間にか灯台のほかげが曇ってきました。軒先のすだれ、厨子の上のみほとけ、それももうどうしたかわかりません。私はとうとうお話半ばにその場へ泣き沈んでしまいました。ご主人は始終黙念とお耳を傾けていらっしゃったようです。が、姫君のことを聞きになると、突然さもご心配そうに、衣の膝をお寄せになりました。姫は、どうじゃ、おばごぜにはようなついているか？はい、おむつましいように存じました。私は泣く泣く俊寛様へ姫君のご消息を差し上げました。それはこの島へ渡る者には文字や赤間が関を船出するときやかましい詮議があるそうですから、元取りに隠してきたお踏みなのです。ご主人は早速灯台の光にご消息を広げなさりながら、ところどころ小声にお読みになりました。